はい、皆さんこんにちは。西洋占星術の川本悦子です。本日は水瓶座新月のお話をさせていただきます。水瓶座新月は、2023年1月22日の、午前5時53分、明け方ですね。はい、明け方の位置、明け方に、水瓶座の位置で、太陽と月が、コンジャンクションしてですね、新月が起こります。で、今回の新月は第1ハウスというところで起こりますので、どんな新月なのかなっていうのを、お話しさせていただきます。今回の新月、ざっくり言いますとですね、新しい自分がここから始まるよっていうのがテーマになりそうです。実はですね、1月23日からですね、全ての、天体が巡行になるんですね。なのでやっとね、物事が、水瓶座っていう風のエレメントなので、風のようにね、スイスイとかね、ポンポンと進んでいきそうな雰囲気がします。で、ここからね、楽しい時間を過ごすために、実は1月はね、ちょっとね、踏ん張り時だったと思います。これを新しく始めたかったとか、これを学びたいと思っていたんだとか、ここね、2、3週間、自分の行動を振り返ってみて、なんかこれやりたかったんだよなとか、もうちょっと体休めたかったんだよなとか、そういうことをね、考えていた方いらっしゃったと思いますので、ぜひね、ここをですね、スタートさせてみてください。ね、カニ座のね、満月の時はカニが脱皮するようなイメージでって言っていたので、このね、脱皮するイメージ、皆さんね、それぞれ、ここ2週間持っていたと思いますので、ぜひここをですね、スタートさせてみましょう。で、じゃあですね、具体的に、もっと深く掘り下げていくんですけれども、水瓶座はね、どんな星座さんなのかっていうと、12星座の中で11番目の、星座になります。で、キーワードはですね、独自性なんですね。なので、とってもね、個性的なキャラが多いっていうのも水瓶座の特徴です。僕の個性はね、未来に向かってキラキラしてるんだって、お友達と協力して社会問題を解決したい、そのためには知ってることは何でも答えちゃう、そんなね、水瓶座さんの気持ちなんですね。で、とってもですね、自分の個性を大事にしますので、相手の個性も大切にしたいと思っています。だから分け隔てなくフレンドリーに接して、みんなを大事にしたいっていうふうに思ってるんですね。で、また、最先端技術っていうキーワードがあるんですけれども、これはですね、水瓶座の、主星ですね、担当がですね、天王星と土星にあります。なので、天王星は改革とか革新っていうイメージがあります、キーワードがあるので、最先端技術っていうのがあります。で、それがね、すごいね、好きなんですよね、新しいもの好きだからね、未来志向でもあるんです。で、こうね、他のね、星座さんにはないこのね、アイディアっていうのをね、持つっていうのがすごい得意ですし、不動級なんですけれども、割と変化も好むところもあります。革新、革命、進歩的とかね、着眼点が他の、星座さんとは違うよというのが特徴なのと、あとサバサバしているので、例えば恋人だとしても、つかず離れずだったりなので、あんまりべったりっていうのはない方が多いかなと思います。で、今回のですね、新月は、第一ハウスで起こるっていうことなので、自分自身という意味があります。で、自分自身というこの第一ハウスの水瓶座ということで、よりですね、自分の個性というものを見つめるっていう機会になります。ね、1月20日に、ちょうど太陽が水瓶座の位置に入りますので、まるでね、爽やかな風が吹いているような感じで、ここから新年が始まるよみたいなね、感覚の方もいらっしゃるかと思います。で、それはですね、先ほど天体が、巡行していますよ、巡行にこれからなりますよっていうお話をしたのもあるんですけれども、実はですね、今回木星がおひつじ座というところの位置にあります。で、12星座の一番最初のおひつじ座、そして太陽がヤギ座 というように、このね、お羊座とヤギ座って実は両方とも活動宮になってスクエアですね、ストレスとか葛藤の位置にあります。なので太陽自分自身も、木星、社会的な大きなね、波というものにぶつかってですね、過活動になるっていう方もいらっしゃったかと思います。もしくは広がりそうで広がらないとか、進みそうで進んでないとかね、そういう方も感じる方もいらっしゃったと思います。2023年は1月よりも2月の方が活動的にとても過ごしやすくなる可能性があるんですね。で、他の例えば建築現場の方からちょっと聞いた話だと、普段の例年は1月に忙しいんだけれども、今年は1月はそんなに受注がなくて、実は2月の方が多いんだっていうんですね。よくニッパチっていう言葉を聞くので、2月と8月って暇だよっていうのがあるんですけれども、今年に限ってはそこはちょっとずれるみたいですね。これもどうも木星の影響ではないかなと思います。では、さあ新年を迎えたので物事を動かし始めるぞというような、2023年、今年のためにね、何を始めようかっていうのをタスクを整理しているっていうのが、1月の中旬まで起こっていたと思います。なのでね、水面下のうちに進めたいことっていうのがあるとしたらですね、ここからね、先数年間ね、始まりっていうその意味のタイミングになるかも、可能性がありますので、ぜひですね、今後のためにですね、ここ2、3週間考えていたこととか、これやりたいんだけどできなかったなとか、これやりたいんだけど体調が悪くてできなかったみたいなのとか、タイミングが合わなくて話ができなかったとかっていうのがあるとしたらですね、ここ、水瓶座新月のタイミングからですね、ぜひ行っていただきたいと思います。特に水星と天王星がね、今回トラインの関係性になりますので、トラインというのは自然にうまくいくということです。で、そしてですね、これ両方ともどの位置でトラインになるかというと、水星は、ヤギ座、そして、天王星が、牡牛座の位置です。で、ここ2つともですね、実は土のエレメントですね、地のエレメントっていう、努力家さんだよとかっていう性格性を持つヤギ座と牡牛座さんなんですけれども、コツコツと始めるっていう、そして自分の技術をして、身につけていただきたいと思いますね。とっても努力家さんなのと、あと2つのね、このね、ヤギと牡牛っていうのは両方ともね、咀嚼動物なんですね。だからちょっとね、飲み込みに時間がかかるというので、ちょっとね、時間がかかるよっていうのだけなんだけど、トラインの関係なので、非常にうまくいく、何かね、勉強事だったりとか、お仕事とかね、スタートさせるとしたら非常にうまくいくっていうタイミングですので、ぜひ時間はかかるけれども、ね、それだけ頭の中に入れておいてください。で、そして火星がですね、双子座の位置で、やっと巡行に入りました。3ヶ月間の逆行を終わって巡行に入ったので、また新月をここで迎えるということなんですけれども、水星とね、ヤギ座水星と150度の関係性になってですね、お仕事の状態では、150度はね、実は、あまり良くない、関係性になります。でなので、150度はね、すれ違いが多く、気に留めないところだったり、曖昧になりがちだったりとかね、先延ばしになるっていうような傾向があるんですけど、例えばですね、どんなことでって言ったら、楽しいお誘いの情報だったり、クリエイティブな分野で本領を発揮するつもりだったけれども、まだまだ準備が整っていなかったとかね、相手からしてみると、もう少し状況とか考えてとか、もっと深みが欲しいっていうようなね、リクエストが、要望があったりっていうような可能性があります。でもしくはね、自分も自身もちょっと自分にはね、深みが足りないな、だからなんか勉強しないといけないなみたいな風にね、そんなところからですね、ぜひね、なんか自分のね、技術っていうのをね、身につけていこうとかね、また勉強をね、その深みを求めに行こう、じゃあそのためにはね、やっぱり コツコツと始めるとかね、土のエレメント同士の、トラインもできておりますので、じゃあちょっと努力してみようみたいな風にね、意識していただいたらと思います。ここね、何もわからないで始めてね、なかなかうまくいかないと思ってね、イライラするよりも、こうやってですね、自分が始めるタイミングの時に、どういう星回りなのかによってですね、あ、もうこういう星回りからのスタートなんだから、ちょっと時間がかかっても仕方がないというふうにですね、解釈するところも必要かなと思います。そして今回のホロスコープにもう一つ非常に強い特徴があるのはコンジャンクションですね。星と星とが非常に近い位置から起こるっていうのが今回多い配置図になっております。で、自分はね、このままでは良くないとか、新しく生まれ変わりたいっていう深い欲求がね、高まってきたと思います。これはなぜかと言ったらですね、冥王星と、太陽がですね、ちょうど1月22日よりですね、1週間ぐらい前ですね、だいたい15日ぐらいからですね、なんか自分このままじゃ良くないんだよね、もう変わんなきゃいけないんだよねっていうふうにすごいひしひしと感じていた人いらっしゃったんではないですかね。で、しかもなんかそこの状態ではまだ双子座がやっと巡行になり始めたぐらいなので、ここからね、なんかしたいんだよねっていうモチベーションもね、ちょっと高まってきた状態だったと思います。で、また、水瓶座の位置でね、太陽と金星がね、今回はコンジャンクションもしてるんですね。これ、何かって言ったら、金星は私たちの、愛情だったり、お金の面だったりとか、協力関係ですね、ウキウキする気持ちみたいなところを見ています。で、土星はですね、制限とか我慢っていう意味があるんですけど、これが両方とも、くっついてるよっていうことになると、金星はウキウキキャッキャしている。で、土星がそれを抑え込んでいるっていうような形になります。なので、今回ね、この土星と金星のコンジャンクションは2ハウスっていう自分の才能とか収入とか所有という意味のところで起こっているんですけれども、自分は一体ね、これからどんな知識や技術を手に入れていこうかっていうようなね、そこをですね、ウキウキするよりもですね、ちょっと我慢しながらですね、でも自分の楽しみのためにですね、ちょっと後回しにするとかもあるかもしれませんし、自分が楽しむっていうよりかはちょっとここ踏ん張って頑張っていこうっていうようなね、そんなね、自分自身の相談とか折り合いをしていきながら進むような形になります。だけどね、実は土星さんって一番素晴らしいなと思うのは、ここ我慢して乗り越えていくと絶対にご褒美をくれるんですね、土星さんって。なのでね、皆さんもし自分がここ頑張んなきゃいけないな、何かね、我慢しなきゃいけないなっていうのあったとしても、後ですごいいいことありますのでね、ぜひ楽しんでください。楽しみにしててください。はい、最後になりますが、1月23日から4月の20日までですね、実は2023年唯一の、全天体巡行期間というのが始まります。もう間もなくなんですね。で、このね、天体が順調にまっすぐ進んでいるっていう状態になるとですね、何が起こるかって言ったら、物事が本当にどんどんスイスイ進んでいくんです。で、2023年は全天体巡行期間っていうのはこのたった3ヶ月間しかないので、ぜひですね、この期間ですね、自分がやりたいこととかね、ここ数週間でも数ヶ月でもやりたいけどやってなかったこととかありましたら、ぜひ進めてください。で、木星が、お羊座にいる時っていうのは新しい自分が始まるって、ここから12年の新しい自分が始まるっていう期間なのでね、ぜひ新しいことですね、始めていただきたいなと思います。ですね、1月13日からまず詳しくお話ししますと、1月13日から火星が巡行になっていきました。で、ここで少しずつやる気が復活し始めるんですね。で、双子座の位置の火星なので、ここが逆行 3ヶ月間の逆行が終わって巡行になります。ということは情報伝達が活発になっていったり、知りたい欲求が出てきたり、おしゃべり欲求が湧き出てきたりとか、会話とかね、コミュニケーションが一気に進んでいくっていう可能性があります。で、特に双子座天秤座さん、水瓶座さんにとても影響が大きいかと思います。で、火星は私たちのやる気とか情熱とかっていうことなので、ちょっとここ3ヶ月間ね、双子座天秤座ヤギ座さんにとってはですね、非常にモチベーションが低かったりとか、すごい重い腰を上げながら何かね物事に取り組んでいたりとか、もしくは、体調が悪くなっていたっていう人もいらっしゃったかもしれませんけれども、このね3ヶ月間の停滞期間っていうのが、やっと抜けますので、ぜひねここサクサク物事をね進んでください。で、特に今太陽がね水瓶座に入っておりますので、太陽と火星が非常にいいトラインの関係性からのスタートになりますので、よりね爽やかなね風がビュービュー吹くような感じで、物事が進んでいくと思います。そして1月18日、から、彗星が巡行になっていきます。いまいち仕事がね進みにくかったりとかね、連絡だったりだとか伝達事項がねうまく伝わらないとか、なんかね移動がうまくスムーズにいかないとかねあったかもしれませんけれども、ここから巡行になっていきます。で、今回はヤギ座の位置での彗星なので、現実可能なタスクを整理していった時期でもあったと思います。なので、彗星はね、どの、彗星の、逆行っていうから、巡行になっていくっていうことは、どの星座の方にも、パーソナルプラネットとして彗星持っていますので、影響はあるんですけれども、特に、太陽星座のね、牡牛座、乙女座、ヤギ座さんの方っていうのは、お仕事だって情報管理がね、上手にできるようになるタイミングなのかなと思います。そして今度は最後に天王星なんですけれども、1月23日から、天王星が、逆行から巡行になっていきます。で、ここから先、技術革新がどんどんどんどん進んでいきそうな感じがします。特に牡牛座の位置でということなので、金融関係、外食、あと食品ですね、とあとアートの分野でですね、今まで見たことがなかったようなものが目の中に入ってくる可能性だったりとか、意識をするとかですね、また技術革新が進んでいくっていうようなことがあります。まあ、なんか私の知っている限りだと、なんかサステナブルアートっていうのもあったりとかね、体感するアートとかね、あと、金融関係ね、今でもその円安になったり円高になったり、結構為替相場が上下乱高しやすいっていうのもありますのでね、ぜひね、そんなところを注目してみてください。で、この後ですね、惑星たちは4月20日まで、巡行していくっていうことなので、約3ヶ月間ほどなんですけれども、今年はですね、木星がお羊座にいる5月中旬までは非常にスピードが速い可能性があります。なんせね、お羊座さんってやっぱり群れの中のリーダーっていう意識があるせいだか、例えば信号で言った小学生がね、信号待ちしている時って早く青になんないかなって言ってじりじりしているのとかありますよね。で、青になった瞬間ね、なんか走っていくとかね、青になる前に走っていくみたいなね、そんなねお羊座さんなのでね、本当にインスピレーションと直感がすごいありますので、とにかくスピード感っていうのがねお羊座さんはあります。なので、ぜひね、これね、どんどん物事が進んでいくので、早い波に、しっかり乗っていくっていうことが大事になります。で、スピード感が今年なんかあるんだよねとか、妙に忙しく感じるんだよねとかっていうのが、やっぱりね、感じやすいかもしれませんけれども、ね、今一人一人、どう影響を受けるのかっていうのは、本当細かいところっていうのはね、ホロスコープのチャートを見ないとちょっとわからないんですけれども、もし自分のね、個人のネイタルチャートを持っている方はですね、今の、天体の情報ですね、トランジットチャートと見比べてみていただけたらと思います。で、また冥王星が水瓶座に入る3月から 毒ガスっていうのは本当に技術革新がどんどん進んでいく傾向性がありますし、2024年の11月から始まる本当の、水が目覚め冥王星時代の、この準備期間というかね、予行練習みたいな期間が今年3月から6月ありますのでね、ぜひですね、ここちょっと自分がどう感じるかっていうのをですね、何かね意識してメモしといていただけたらと思います。あとですね、国とか政治とか大きな会社とか、組織っていうものがガラッと変わる可能性があるんですよね。例えばもっともっと個人の力が強くなったりとか、世論の力が強くなるっていう可能性もありますので、ぜひそこもですね、気に留めておいてください。でまたそういう個人とか世論の力が強くなって、企業とか国はもっと情報を開示しないと信頼されなくなるような、その雰囲気が生まれますね。今後水瓶座時代に入った時に、自分が持っている情報っていうのはどんどん開示しないと疑われるっていうような、そういう風潮になっていきます。今まではね、自分の中にね持っておいて、来てくれた人だけに渡すみたいな感じだったかもしれませんけど、またね土の時代なので、お金をもらって渡す、でも情報だけに関してはもう、どんどんね YouTube とかでね、とかこういうブログとかでもいいので、どんどん発信していくと、どんどんその人の信用性が伸びていくっていうようなね、そういう社会になっていきます。でこれもね水瓶座のおかげなのでね、ぜひこの、ね、天体をね事前に知ることによって、この宇宙からの流れにね逆らうことなく、もう抗うことなくこの波に従いながら進むことで、もうねこの流れを楽しむっていうことがすごい大事だと思います。2023年、皆様にとって良い1年にするためには、本当にここからがスタートになります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ぜひねこのホロスコープの、を利用してですね、2023年の流れスイスイね乗っていっていただいて、皆様が、幸せになることを、期待しております。楽しんでいきましょう。それではまた2週間後の、今度はね、獅子座満月の時にお会いしたい、ここの、ブログの中でお会いしたいと思います。それではまた、バイバーイ。